岸本さと子区長、お仲間を裏切るための見苦しい言い訳。無所属都民ファーストの会、安西明。阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくりについては、区長選挙で支援した議員や区民団体などの反対意見だけを区長自身が鵜呑みにし、議会での再三にわたる議論や区職員の意見に十分耳を傾けず、過去のプロセスが閉鎖的、不透明と決めつけ、地域を巻き込んだ十分な情報開示と議論がないと結論付け、地域の人々が分断されたと断定したことから始まっています。分断を煽ったのは、むしろ区長ではないかと感じます。また、一番重要なことは、これまでのプロセスを区が真摯に反省し、これを教訓として学び、区民との信頼関係を再構築し、再出発する、としていますが、当初の計画に賛成している議員や区民地域団体からすれば、何を教訓とし、何を反省するのか、合点がいきません。そもそも、校舎と校庭が離れることは、教員や子どもに多大な負担を生じさせることを、教育長から聞いたため進めることとしたとのことですが、そうしたことを今に至るまで教育現場は区長に伝えていなかったのですか。さらに言えば、そのようなことは誰に言われずとも想像がつくはずです。これらのことから、今回の一連の騒動は、岸本区長自身が教訓とし、猛省すべきです。また、区長は信頼関係を簡単に再構築できると考えているのですか。地域や関係者、職員の不信感が極まったと理解するのが普通ではありませんか。指摘をした内容について、総括的に所見を伺います。
本計画は、平成29年5月に策定した杉並第一小学校等、施設整備方針等に基づき進めてきました。しかし、これらの方針や計画が一部の関係者によって決められたとの声や、環境への影響、防災上の不安などから計画の見直しを求める区民の声が、選挙戦でも区長就任後も多く寄せられました。このことは、過去のプロセスにおいて地域を巻き込んだ十分な議論がなく、区から正確かつ十分な説明や情報開示が行われなかったことで、行政への不信を招き、地域の人々の分断が生じていることの表れであると認識しています。このことを区が反省し、教訓にしていくとの思いで、3回開催した振り返る会には、延べ225名が参加し、予定時刻を過ぎても数多くの意見が出されました。また、オープンハウスや各種団体との意見交換の場においては、杉並第一小学校の移転改築を含む土地区画整理事業の早期完了を待ち望む方もいる一方で、行政への不信が積み重なり、本計画の必要性や効果が十分に理解されず、事業に協力してきた関係者の思いも誤解している方が多いこと等を実感しました。私は、およそ5ヶ月半の取り組みを通じて、可能な限り分かりやすく具体的な説明や資料を提示し、多くの方と議論を交わしてきました。また、杉並第一小学校の移転改築についても、教育委員会事務局とともに議論を重ねましたが、区民からは、移転によって受ける教育環境への支障に対する懸念や、校庭の大きさに関する質問、第二校庭を設ける案も示されました。このことから、学校運営側の長であり、教育現場に精通する教育長の意見を伺った上で、総合的に勘案した結果、現計画の見直しは難しいとの考えに至りました。この間、施工者をはじめ、地域の方には心配をおかけしたところもありますが、阿佐ヶ谷の街を良くしようというのが共通の願いであり、今後のより良い学校づくり、 地域づくりの実現に向けては、たとえ考えや意見が違ったとしても、相互理解と信頼関係を構築していくことが重要です。今後とも、こうした状況に少しでも近づけるために、共同施工者の理解と協力を得た上で、情報開示と透明性の高いプロジェクトとして進めていきます。
ぜぜひひを貫き、質疑を通じて区長のリーダーシップに対峙。維新無所属議員団、松本光弘。性の多様性条例において、性自認が不可侵とされ、他者の権利を侵害する危険があるのではありませんか。
性自認に従って生きていくことは、内心に留まる限りは保障されるべきですが、行為として外部に現れる場合は、公共の福祉による制約が働くため、新たに他者の権利を侵害することはありません。
区長がこだわりを持って設定してきた各種の対話の場の中で、カスハラが起きていないのですか。
公務現場におけるカスハラは、民間企業と全く同じように捉えることはできず、公務現場ならではの定義が必要です。対話の場で参加者が大きな声を出すなど、感情的になる場面はありましたが、カスハラに当たるのか明確に申し上げることは難しいです。
正しい情報発信のあり方について、総理の取り組みを参考に、区長自身の X アカウントから情報発信してはいかがですか。戦う相手が多くのデマなのであれば、戦い方は多くの正しい情報発信ではありませんか。発災時の区長のリーダーシップに対する不安を払拭する観点からも、区長自らの発信が重要です。
区長が行う本部長の役割は、災害対策本部全体の統括です。必要な情報を正確かつタイムリーに発信するために、役割分担の下で組織的に対応することが重要です。
区が課税している税目のうち、技術的に区の判断で減税可能なものは何ですか？集めて配るより、最初から集めない方が経費の節減になります。経済対策における減税という手法に関する見解は？
特別区民税、軽自動車税、種別割、入湯税は技術的には区の判断で減税可能ですが、標準税率を下回る改正を行った場合、地方債を起こす際や利率等を変更する際に、都知事の許可が必要となります。賃金の上昇が物価に追いつかない中、国民の負担を緩和するには、可処分所得を直接的に下支えする減税が最も望ましいと国は説明しており、区も減税には一定の効果があると考えます。
学校トイレの洋式化について、このタイミングで洋式化に舵を切ることとした、意思決定の経緯を明らかにしてください。
昭和の終わり頃から学校トイレの洋式化に取り組んできました。震災救援所として高齢者や障害者など誰もが利用できるトイレを設置してほしいという要望の高まりや、和式トイレを残しても子どもたちに利用されないという実態を踏まえた学校からの要望もあり、令和6年度から集中的にトイレの洋式化に取り組みます。
岸本候補が阿佐ヶ谷駅北東地区にかかる公約を掲げることになり、事業を停滞、分断を深めてしまった理由について検証し、再発防止策の策定に努めることが区長の責務ではありませんか。
一連の取り組みは、計画の変更、中止を目的としたものではなく、公約に掲げた一旦停止し、地域住民や関係者と丁寧に話し合うことに当たります。実現不可能との指摘は当たりません。これを 議員がどのように認識されるかは自由です。検証する考えもありません。
区長より後に就任した品川区長が、区長の選挙公約である保護者負担の軽減の手法として、学用品無償化を予算案に盛り込んだことと比較し、新規予算事業の創出に関する見解を求めます。
タクトの比較は難しいですが、公約に掲げたことや計画改定にあたって新たに取り組む事業についてニーズを捉え予算案に反映しています。議会での質疑を踏まえ、国立私立等給食費相当給付金や区民要望を踏まえグリーンインフラ推進に関する費用を計上しました。
家庭での食料品等の備蓄について、新たな推奨水準として、1週間分とすることが適切ではありませんか。ホームページや広報杉並等の広報物で、できれば1週間分の備蓄を呼びかけることを提案します。
今後は、最低3日分、できれば1週間分の食料備蓄で統一し、改めて区民に自助努力を呼びかけます。
以上が予算のここを聞く代表質問の要旨です。
意見書決議。子どものために保育士配置基準の引き上げと労働条件改善による保育士の増員を求める意見書。区議会は国に対し、1、子ども未来戦略方針に示した配置基準の改善を速やかに実施すること。2、配置基準の改善は対象が限定される公定価格での加算対応でなく、基準の改定で実施すること。3、国際的な水準を踏まえ、さらなる配置基準の引き上げに着手すること。4、保育士不足の状況を鑑み、各職場で増員が図れるようにするために、保育士等の賃金を引き上げることをはじめとした労働条件の改善のために必要な措置を取ることを強く求める意見書を3月18日付で衆議院議長等に送付しました。パレスチナ自治区ガザ地区における人道目的の停戦等の実現に関する決議。区議会はイスラエルとハマスの双方をはじめとするすべての当事者及び国際社会に対し、1、人道目的の停戦及び人質の即時無条件の解放。2、国際人道法を含む国際法の遵守。3、民間人の被害の最小化、人道支援物資の供給を通じた人道危機の改善を実現するよう、1月25日付で決議しました。意見書決議の全文は、区議会ホームページでご覧になれます。請願陳情の審査結果。採択、子どものために保育士配置基準の引き上げを求める意見書を国に対して提出することを求める陳情。5陳情第42号。杉並区パートナーシップ制度へ事実婚カップルも適用を求める陳情。6陳情第3号。趣旨採択、学びの多様化学校。不登校特例校の開校及び心の居場所の充実に関する請願。6請願第1号。行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情。5陳情第38号。不採択、杉並区中小企業 光熱費高騰緊急対策助成金の適用に関する陳情。6陳情第1号。杉並区議会が日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を提出することを要請する陳情。6陳情第6号。日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書を杉並区議会として提出することを求める陳情。6陳情第8号。